お坊さんステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日は高栄寺佐藤智水さんです。よろしくお願いします。
今日は仏様のお話を聞く意味、ご法事をお務めする意味についてお話しいたします。日本縦断心旅という私にとって心に響くテレビ番組があります。昨年お亡くなりになった俳優日野翔平さんが日本全国を自転車で走る番組です。冒頭で視聴者から届いた手紙を翔平さんが淡々と読まれます。手紙には視聴者の忘れられない場所とそこにまつわる思い出が書かれています。翔平さんは自転車でその方の人生に寄り添うように思い出の場所を訪ねていくのです。人は誰しも忘れられない場所があると思います。まるで自分まで思い出の場所に向かって旅をしているように思えるのがこの番組の魅力なのでしょう。皆さんにとって思い出の場所はどこですか？またその場所はどのようなところでしょうか？2021年にご往生された男性の王さんという御門徒さんがおられます。几帳面な王さんは毎日同じ日課を過ごしておられました。まず朝は市内の歩いて 2,30 分ほどの山に登られるのです。一度私も家族でその山に登った時、偶然王さんも娘さんご家族と一緒に登られていて、お会いできたことをとても喜んでくださいました。登山後はお寺の納骨堂にお参りです。ある時私が納骨堂を掃除していると王さんの大きな声が聞こえてきました。王さんは納骨壇の前で一人話をしておられました。先立ったお連れ合いに今日あった出来事や子や孫のことを報告しておられたのです。そのお姿を見て王さんにとってお連れ合いは今でも本当に大事な方なのだと思いました。王さんがご往生の後しばらくして娘さんから連絡がありました。私に遺品を見てほしいというものでした。それはたくさんの仏教書でした。娘さんは、父はこの本を大切にしていたようです。見てください、いっぱい線が引いてありますとおっしゃいました。私はその本を開き驚きました。おっしゃる通りたくさん線が引いてあり、書き込みもしてありました。その辺線を引いてある箇所や書き込みをしばらく読んでいくと、はっと気づいたことがあります。なんとご法座でお聴聞した内容に出てきた聖典の御文に線が引いてあったのです。法話に出てきた仏教語も一つ一つ浄土真宗の辞典で調べて線を引いておられました。私が法話で引用した箇所にも引いてくださっていて、胸が熱くなりました。その時に娘さんから聞いたお話ですが、意外にも王さんはもともとは家にいて動かず、一日中本を読んだりテレビを見たりしかされないタイプだったとのこと。だから病気になったお連れ合いが自分が先立った後の王さんを案じて、毎日外に出て運動して健康に気遣うように言われていたそうです。そしてお連れ合いを見送られた後は見違えるように、毎日規則正しく外に出るようになられたのです。お連れ合いとの死別は私にも想像もできないほど悲しいものだったでしょう。しかし王さんはそれを無駄にせず、思い出の場所をしたい、また訪ねることによって出会ったものがありました。それは自分のことを思ってくれていたお連れ合いの心です。日本縦断心旅では、思い出の場所の多くは自分のことをいつも思ってくれる家族や友人、恩師などとのつながりが感じられる場所でした。私は心旅とは大切な方の心に出会う旅のことではないかと思いました。 王さんにとって山や納骨堂はお連れ合いの心に出会い続ける場所だったのでしょう。しかしそれだけでとどまられることなく、王さんはお連れ合いとの死別を通じて仏教の教え、仏様の心も聞き続けられました。王さんはお連れ合いとどうすればまた会うことができるのかを聞くために、切実さを持ってお寺の法座に参加されたのではないかと思います。そして家に帰られてお正行を開き、お聴聞した仏教語一つ一つ、浄土真宗の辞典に線を引いていかれたのでしょう。浄土、クエ一緒のところにもしっかりと線が引いてありました。あなたを必ずお浄土に生まれさせて仏にしたい、大切な方とまた会うお浄土を私は用意しているよ、という阿弥陀仏という仏のお心を我が事として聞いていかれたのでしょう。それはお連れ合いの導きによるものでした。王さんの毎日はお慈悲に支えられて力強く歩まれた日々だったのです。王さんを通して私たちがご法事を務めするのは、大切な方の心を尋ねること、そしてそれを通して仏様の心を尋ねることであるという大切な意味を知らせていただきました。
お話は高栄寺佐藤智水さんでした。ありがとうございました。お坊さんステーションでは、ご意見ご感想、お坊さんへ聞いてみたいことなど、皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは小文字で eve@fm777.co.jp eve@fm777.co.jp です。何でも結構です。どんどんお寄せください。お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りしました。